理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は248回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この、回が配信されているのはもう2月に入って、
2月に入りましたね。
入りますよ。
はい。
そんで、節分が2月の3日。
はい。
まあ、豆まきとかね。うん。太巻きを食べたりするらしいんですが。
うん。
まあ、季節が変わるというか、もともとね、節分は季節を分けるので。
はい。
立春っていう日。
うん。
の前の日が節分ね。
立春で、まあ、春になるわけですよね。春になったと。
そうそうそうそう。
その前の日だから、冬の最後の日ってことですね。
ですね。そこちょっと微妙なんですけど。
ほう？
まあ、大晦日的ではあるんですけど。
は
ぁ、あ。昔のね、こう、春夏秋冬で行くと、うん、立春が春の始まり。う
ん、はい。
で、立夏とかっていうので、
うん。
みんなあるんですよ。
まあ、夏になる日、秋になる日、冬になる日。
そうそう。で、
うん。
五行説っていうのがあって。
五行説？五行。で、運べ。箱行。五行って草ありましたよね。
ちょっとだけあれですね。
え？
スラスラスラっていくかと思ったら、
今言いませんでした。しかも、箱べで止まったからね。長なかったからね。
春の七草ですね。
そうですよ。
まあいいんですけど、五行説っていうのがあって。
はい。
世の中のものは5つのこう要素からできていますよっていう。あって、
火と水と土と、なんだろう、あと。
これ五行説で調べていただければ。
あ、そうですか。
火と水と、
はい。
土と、
はい。
火と、
は？
火、ファイヤーね。ファイヤー。
うん。
と、
うん。ん？一番初めなんですか？
一番初めがあるのかな？
いや、そうじゃなくて、今、吉安さんが言った一番初め。
水と土と、
ファイヤーと、木。
木、木。
ウッ
ド。ウッド。
はあ。
そうなんです
よ。月、火、水、木、金。金？
金。
月がないんだ。
月はないです。
じゃあ、火、水、木、金、土。
でね。
はい。
五行説で、季節は4つじゃないですか。
はい。
なので、めんどくさいわけですよ。
ええ
五行、ん
五行説がどこに関わってくるんですか？
まあ、五行説が五行思想ね。
うん。
で、季節が4つだけど、すべてのものは5つの要素があるってなっちゃうと、
うん。
どうなるかっていうと、季節に五行のやつをこう割り当てていくわけですよ。
はい、ほう。
いい？
一個余りますよね。
そうです。余ります。
はい。
で、それでですね、季節と季節の間に、
うん。
土曜っていうのを入れたんですよ。
じゃあ、とりあえず、火、水、木、金を当てはめて、で、余った土曜日は、季節と季節のその境目のところにスッスッスッスッって入ってるわけですね。
そう、だから、
うん、
冬は、
はい。
五行説で行くと水ね。
はい。
で、春が木。
はい。
で、夏が火。
火。
で、秋は金、金。
はい。
で、そうすると土が余っちゃうんで、
うん。
18日ずつぐらい、
うん。
4回に分けて、季節と季節の間に入れましょうっていうのが土曜なのよ。
ほー。あ、土曜のうなぎの日。
牛の日ね。
そうだ。土曜の牛の日っていうのはその土曜ですか？
そう、だから、夏の土曜と秋の土曜と、
うん。
冬の土曜と春の土曜があって。
あ、4回あるんですね、だから土曜は。
だからそこは無理やりなんですけど、
うんうんうん、
なので、
うん、
それを当てはめると、
うん、
立春の前、要は立春から春だけど、
はい、
その前の要は節分で終わる18日間は、うん、土曜であって、
あ、まあ、
冬の終わりだけど土曜。
冬を水と考えちゃうと、そこは、土だから、土だから、冬ではない。まあ、ないって言い方はちょっと違うけど、
そうだから、よく言うね。
ちょうど、うん。真冬ではないんだ。
あ、そう。立春っていうのは春が来ますよねって言ってる春は、
うん、
どの定義の春かでまためんどくさいことになってるっていうことなんですけど、
はあ、
で、話をずーっと戻すと、
ほう。
立春っていうのはどんな日かっていうのが、あるんですけど、
うん、日の長さが同じ日じゃないですか？違った。日、
春分ね。
あれ？あ、そうか。春。
そうなんですよ。これがね、
春にある日？春分、秋分が、太陽の、昼と夜が同じで、その間に、昼が一番長い夏と、昼が一番短い冬があって、
そうすると、夏至と冬至ね。
そこ、夏至と、
ということで、日本では二十四節気、まあ、中国から輸入したんですけど、
はあ、
って言って、一年を24個の細かい季節に分けて、
はい。
っていうのをやってますと。
はい。
そうすると、まあ、一年が12ヶ月だから、
うん、
二十四節気はだいたい一月に二個ずつ来るわけだね。
うん。
それはいいでしょ？
はい。
で、どうしてるかっていうと、
うん、
春分の日、
はい、
つまり、太陽じゃないや、地球の自転軸が太陽に向かって、真横に傾いてる日で、うん、昼と夜の長さが同じ日があって、
はい。
そっちの方向を、こう、太陽系をね、上から見るときに0度にします。
はい。
で、そっから1年かけて地球は360度ぐるぐるって回ります。
はい。
で、二十四節気だから360を24で割って、
うん、
15度ずつ、二十四節気が来ますよっていう風に割り振るわけ。
ほうほうほうほう。
そうすると、春分の日が0度でしょ？
うん。
で、90度進むと、地球の、軸が一番こう、北半球が太陽に一番傾いてる日になって、その日が夏至、う
ん。はい。
また90度行くと、地球の自転軸が太陽に向かって、なんていうかな、まっすぐになって、
はい。
秋分になって、
はい。
90度行くと冬至になるっていうので、うまくいくと。
うん。
なんだけど、地球が太陽の周りを、新円ではなくて、楕円で回っているので、
ほう。
遠くの、ん？地球が太陽が遠い時には、
うん、
同じだけ角度を進むのに時間がかかります。で、地球と太陽が近い時には同じ角度を進むのに、時間が短いです。だから、二十四節気っていう、
うん、
日付は等間隔にはやってこないのね。
そうか、新円で考えると15度、15度っていう風に綺麗に割れるけど、まあ、極端な楕円で、まあ、ね、今の楕円って言っても、結構新円に近い楕円ではあるけど、それだと分かりづらいから、極端な楕円で考えたときに、なんていうのかな、地球から遠いところと近いところで、スピードが変わるから、15度って綺麗に割れないわ、割っちゃうと、
いや、15度で綺麗に割りましょうと。その代わり、日付の間隔がずれちゃうよって。
あ、そうかそうかそうか。その、15度進むのに、スピードが変わるわけですね。
そう。で、2月の4日ぐらいに、
うん、
さっき言った春分の日をスタートにすると、315度進みますよっていうタイミングがやってくるわけ。
はい。
今年は、2月4日の朝6時28分が、太陽後傾、黄色い経度の経って書くんだけど、が315度で、この日、この角度に地球が入る日が、立春っていう定義なのね。
はい。
で、この立春の日の前の日が節分ね。
ほう。
っていう風に決まっております。
じゃあまず、 結構めんどくさいんですね。
めんどくさいんですよ。
春分の日を0度とした時の、315度進んだ日っていうので、立春が決まって、そこの前の日。
そう。
うん。
で、その後315から360度に行くには、
うん。
あと、315から360度だから45度分進むんで、
うん。
立春の後には15度進むと雨水っていう雨の水ね。があって、はい、15度進むと啓蟄っていう、はい、カエルが顔出す日みたいなのがあって、
ケロケロ、
うん、で、15度進むと春分で0度になるっていう順番になってるんですよ。
お
ー。ということでですね。
はい。
そんなめんどくさいことを計算して、立春が決まっていて、
うん、
その前の日が節分ですよと。
はい。
で、まあ、旧暦のね、お正月に近いんで、
うん、
1年分の厄を払ったりとか、うん、そういうのがあって、まあ春の節分、つまり。
そうか、だから節分っていうのは、まあ、季節を分けて、そうですね、季節を分ける日だから、逆言えば1年に4回あるわけですね。
4回あるんですよ。立春、立夏、立秋、立冬の前の日が全部節分なんですけど、
うん、
立春の前の日の節分が、まあまあ一般的に、
うん、
一年の中の節分って言っている感じですね。うん、
それをお正月、旧暦の正月に近いからちょっと特別な感じになって、そこが大々的にお祝いというかなんか行事をやるんですね。
そう、だから季節の変わり目に、うん、なんていうの、こう、忍び込んでくる邪気を払いましょうというか。
邪気邪気
なので鬼を、払う。
鬼
感じ。
お
う
お
う。そうそうそう。で、ね、旧暦って、
はい。
お正月、まあ、新月の日が必ずお正月の1日なわけですよ。1月1日なのね。
うん。
で、節分と比べると、少し前に行ったり、少し後に行ったりすることがあって、
はい。
なので、お正月に近いんだけど、なんていうかな、節分が大晦日というか、になったり、お正月明けになったりするっていうのがあります。
ほう。
はい。なので、なんていうのかな、あんまりこう大晦日感があるって言ったらだけど、
うん、
はい、あとはね、神社とかだと節分でいろいろこうなんていうのイベントするところもありますよね。
豆まいたりします。
そうそうそう、
はい。
あと成田山新勝寺は結構、うん、いつも有名だよね、豆まきがね。
お相撲さんが来るんでしたっけ。
誰が来るんだっけ。お相撲さんと、
うん、
あれですよ、なんだっけ、タイガードラマの人が来るんですよ、結構。
あ、そう、じゃあ今日じゃないな、今年はセゴドンが来るんですかね。
そうなんじゃないの、よくわかんないけど。
へえ、でもセゴドン、鹿児島に行った方がいいんじゃないのかね。
うん、そんな気はします。
はい。
はい。ということでですね、ちょっと節分の話をしました。
はい。
で、今日本編はですね、
うん。
意識はどこにあるのかみたいな話をするんですけど、
ほ
う？ちょっと、本編の頭でなんでそんな話題を取り上げたかってなるんですけど、
はあ、
なんていうのかな、結論が出てるわけではなくて、
うん、
こういろんなこう考え方があるので、今日私がお話しすることもちょっとエッセイっぽくなっちゃうかなという感じがしているので、
ほう、
皆さんもこう自分で考えてみてくださいっていう風な気持ちで聞いていただけると嬉しいです。
はーい。
はい、ということで本編の方に行ってみます。
はい、よろしくお願いします。
こんにちは、そんないプロジェクトのゆうなです。今週のそんないブログは下田正勝さんの展覧会へ行ったお話をしています。恐竜好きな方は必見ですよ。そんないプロジェクトのウェブサイトはそんない .com、 sonnai.com です。以上、ゆうなでした。
本日はですね、
はい、
まずメールの紹介をしてもらおうと思っているので、
はい。
かおりさんの方から、理科系の仏像さんのメールを紹介してください。
はい。理科系の仏像さんからいただきました。昔から不思議に思っていたことの一つに、意識はどこに宿るのかという疑問があります。今読みかけている本で、脳の意識、機械の意識というのが何かヒントになりそうで頑張って読んでいます。なかなか理解を含めるのに時間はかかっていますが、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日ね、
はい、
この話題を取り上げようと思ったのは、このメールもあるんですけど、うん、
はあ、
その他にこう1月にいろんな話題があって、
はい、
ね、一つは、小室哲哉さんっていう人が引退するっていう会見があって、
はい、 ありましたね。
で、その中で、ご家族が、
うん、
高次脳機能障害になっていて、
はい、
大人だけどなんか小学生に戻っちゃったみたいな感じになっているっていうのがあったり、
うんうん、奥さんですよね。うん、
で、私の父は、
はい、
脳梗塞の、
はい、
あれ発作っていうのかな、要は脳の血管がね、ところどころで詰まっちゃうんですけど、それを何回かやっていて、よくあるのはこう半身動かなくなる、
はい、
とかどっかの感覚がなくなる、
うん、
とかっていうのが多いんですけど、
うん、
詰まる場所によっては、高次脳機能障害っていうになることもあって、う
ん、はい、
ね、多少そういう感じになっちゃうっていう症状も出てたりして、う
んうん、はい、
っていう話と、
うん、
あと、ちょっと前から、NHK スペシャルで人体
っていうのをやっていて、うん、今、そうですね、脳を特集してますね。
そうで、その前に、脳というよりは、いろんな臓器がいろんな物質をやり取りしてますよっていうのを何回かやってるのね。うん、
はい。
で、意識っていう話をするけれども、
うん、
私はその、臓器が、要は胃が重いとかさ、
うん、
体調が悪いっていうのって、すごい気分と連動してるじゃない。
そうですね。胃が痛いなんて特に。
で、体調と気分が連動してるってことは、
うん、
意識っていう中に、
うん、
要するに、脳じゃないところの臓器とかそういうものの動き、あとは感覚器の感じも、
うん、
含まれちゃうんじゃないかなとかって話と、
う
ん、あと、センター試験っていうのがあって、
はぁ、魔のセンター試験。
ムーミンで話題になったんですけど、今回ね。
はい、ムーミンのセンター試験。
で、国語の問題の中に、
はい、
デザインドリアリティっていう本の、うん、からの引用があって、あの、長文読解みたいですね。
はい。
知り合いの人が書いてるっていうのもあるんですけど、
え？
ちょっと知り合い、横浜国大の先生が著者の一人で、まあ、監修になってるかな。
はあ、
それで出てくるアフォーダンスっていう考え方みたいなのがあったりして。
はい。
で、そんなのが混じって、
うん、
こう、意識とか、なんていうかな、人はどうやってものを考えてるか、
うん、
みたいなのを喋ってみたいなって思ったんですよ。
はぁ。
なんですけど、これがね、定説がこうで、こんな歴史があってっていう話が、なかなかうまくまとまらずに、
はい。
ちょっとこう、こんな風に思うんですよねっていうのを羅列する感じになっちゃうかなと思っています。
はい。
そんで、はいはい。
聞いたことがあるのが、意識ってまだよく医学的に解明されてないっていうのを聞いたことあるんですよね。
はい。
だから、よく全身麻酔ってかけるじゃないですか。
うん。
で、まあ、意識がなくなる状態になると。ただ、
うんうん、
よくわかってないものを薬でよく分かってない状態にするっていう風に、なんていうか言葉は悪いけど、なってるから、うんうん、結構、まだまだ分かっ、いい、すごく安全性はほぼ確立されてる麻酔技術であったとしても、すごく解明はされてないことなんらしいっていうのを聞いたことあるんですよね。
そうだね、意識がなくなってんのか、
うん、
思い出してみるとそこの意識が思い出せないからなかったのかがわかんないしね。
はあ、そうかそうか。その時は、麻酔か、例えばかけてる時も、本当は、覚えてるっていうか、意識はあっても、単に後から、
なおかつ、
忘れちゃう。
あ、そうそうそう。で、外と繋がってるところだけ切られてて、
うん。
今、バカって言っても、なんだこの野郎ってならないんだけど、
何ですか、それ。
っていうのとかがあるかもしれないなっていうのがあって、で、
はい、
ちょっとだけね、歴史を紐解くとですね。
はい。
まあ、心とか意識はどこにあるのかっていうのって昔からね、
うん、
悩みで。
はい。
心臓っていう名前は、
はい。
心が入ってる臓器だから心臓って訳したわけだよね。
そうですね、心の臓ですね。
そう。で、まあ、有名なところでいくと、アリストテレスさんとか、
うん。
ヒポクラテスさんとか。
はい。
そういう昔のね、人たちが、こう、考えた、ことで言うと、アリストテレスは、まあ、心臓。
はい。
にあると。考えました。
はい、心が。
うん。で、
はい。
要は、動かなくなると、死んでしまうし、意識もなくなってしまうと。はい、
うん。
あとは、なんかこう、興奮するとかするとドキドキするじゃないですか。
うん。
だし、ヒポクラテスさんっていう人は、
うん。
頭の中、脳にあると。
ほう。
いうふうに考えたり、
うん。
あとは、なんだっけ、エジプトのね、ミイラとか。
はい。
見てると、人の心。
はい。
っていうのは、心臓にあると。いうふうに考えられて、
うん。
埋葬されてるとか。っていう、のとか、
うん、
なんかいろいろね、歴史的には、考え方
はい。
があるんですけど、
うん。
今は、まあ、多くの場合、
はい。
脳の中に、脳の働き
はい。
が、意識の源泉だというふうには考えられてますよと。つまり、脳みそが動くことが意識と繋がってるっていうのがまあ一般的に考えられていることで、
はい。
さっきも言った、こう、どっかの感覚器、
うん。
かゆいとか痛いとか、
うん。
っていうのも脳で統合されて、なんか意識になってるっていうのが、まあ一般的かなと思っています。うん、で、高次脳機能障害っていうのになると、脳の中でも体の動きを操ったり感覚器をと直接つながっているところではなくて、
はい、
気分だとか、
うん、
もう少しなんていうかな、高いハイレベルな感覚、
うん、
っていうのの、
うん、
ところが狂っちゃうっていうのがあったりするんだよね。
ほう。
で、例えば、
うん、
高次脳機能障害とかだと、なんかちょっとやりたいことがあると我慢できなくなっちゃうとか、まあ小学生みたいな感じ、目の前に、食べ物がやってきて、
うん、
みんなの分が、揃うまでちょっと待って、みんなが揃ったら食べましょうっていうのあるじゃないですか、なんだけど食べ物があるとすぐに手をつけて食べずにはいられないとか。あとはちょっと気になることがあると、そのことだけが気になっちゃうとか。あとは、味覚とか、そういう、なんだろうな。複雑な感覚痛いとか、
はい、
触ってるとか、暑いとか寒いとかじゃなくて、そういうものの、美味しいと快感に感じるとかっていうところが変わっちゃうとか、
うん、
なんかいろんなものがあって、
うん、
で、意識って何なのっていうところでもう一個あるのは、
うん、
無意識で動いている、こう自動制御されているところもたくさんあって、 体の中にはね。
心臓とかってことですか？
胃とか心臓とかが動いてるのもそうだけど、うん、さっき言った、ご飯を食べようと思った時に、皆さんお箸を持って、うん、
はい。
ご飯を、お茶碗からパクって食べるんだけど、
うん、
意識してるのってさ、ご飯を多めに取ろうとか少なめに取ろうっていうぐらい意識してるかもしれないけど、
うん、
どこの筋肉、手の中のどこの筋肉をどれだけ動かしたら箸が、広がるとか縮むとかって思ってないよね、あんまり。
まあ、うん。まあ、無意識って言うとちょっとあれだけど、なんか、意識してやってはいないですね。当たり前のようにパッと動いてるっていうか。
あそこにガンモドキがあるから食べようと思った時に、手がこう伸びるじゃない。
はい。
で、なおかつ、指先じゃなくて箸の先がガンモドキに届くように、コントロールしてるわけでしょ？
うん。
うん。っていう、それ目で見て、うん、どれだけの遠さだから腕をこんだけ伸ばして、箸がこのくらいの長さあるから、その先のガンモドキを取ろうってやってるんだけど、で、よくよく、で、そう考えちゃうともう、意識に上ってくるっていう言い方をするけど、
うん、
意識って何のこと言ってるんだろうねっていうのも考えるところの一つじゃないかと思うのね。
は
い、なんでこんなこと言うかっていうと、例えば、虫がね、
はい、
蝶々がこう成虫になって、オスの蝶々がメスの蝶々を見つけたいって思って、メス、うん、同じ種類の蝶々のメスの羽の模様を追っかけるっていうのをやるわけですよ。
うん。
そうしないと、子孫が残せないから。で、それは意識してんのか、
うん、
それとも、もう、なんていうの、そうせざるを得ないように、体が勝手に動いてるのか。
はあ。
そこってわかんないよね。
そうですね。
蝶じゃないから。
うん。
で、人間でも、ある程度よりも、基本的なところは、意識に上らずに動いている。歩くときに、右足左足、右足左足ってあんまり皆さん思わないんで、だいたいあそこまで行こうって思うと、順番に足が出るし。
はい、はい。
で、階段を降りるときに、順番に足を出すって思うと、すごく降りにくいんですよ。やったことあるかどうかわかんないけどみんな。そこね、自動制御の方がうまくいくんですよ。
うん、時々、階段を普通にトントントントンって降りてるときに、時々足がもつれるっていう方変なんだけど、動かなくなるようなことがあって、動かなくなってるわけでもなく、なんだろう、階段を降りてることを意識しちゃうと、どっちの足が出てるのかがわかんなくなっちゃって、ふっとその、転びそうになるんですよ。
そうそう。そういうのあるんだよね。
そう。で、そういうときには、目をつぶるんですよね。で、そうすると。
あ、一回目をつぶるのね。
そう。で、そうすると。
降りながら、早足の時に目をつぶると危ないですよ。
あ、でも、本当にふっと、転びそうになったら、目をつぶると、うん、足はもう、スムースに動いてくれるんですよ。
そう。で、
だから、なんだろう、無意識に頼っちゃった方がいいって感覚はわかります。変に意識しちゃうと、特に、早く動いてる、感じだと、なんかちょっとつまずくっていうか、なんか変になっちゃう、動きが。
でね。
うん。
さっきデザインドリアリティの話をちょっとしたんですけど。
はい。
デザインドリアリティっていう本では、アフォーダンスっていう。
うん。
概念が出てきて。
はい。
アフォーダンス自体は、デザインドリアリティよりもずっとずっと前に、
うん、
ギブソンさんっていう人、
うん、
ジェームス・J・ギブソンさんって人が結構昔、どのくらいだろうな、もう50年ぐらい前に、考えた、もので、環境が動物に対して意味を持ってるっていうことなんですけど、
これね、環境が？
そうなんですよ。動物だったり、人間も含むんですけど、 それが環境、物だったり、
うん、
世界とどうやってこう意味のやり取りをするかっていうのの、やり方のことで、
はい。
なんていうのかな、なんかの機能を持っている、うん、もの、
うん、
なんとなく皆さんね、壁にボタンがあると押したくなんないですか？
はあ、そうですね。
で、それがちょっと、難しいアフォーダンスで、
うん、
押すように作られているものは、
うん、
押すっていう意味があって、
うん、
それを人はこう押すっていうのが、わかるようになってるし、押したくなるし、押せる。っていうのが、ちょっと、難しい方なので、もっともっと基本的なところで、平らで硬い平面が、足元にあるっていうのは、歩くことをアフォードしてるっていう。つまり、なんて言ったらいいんだろうな。
促してるような感じ、自然に。
促してる。っていうか、受け入れてるっていうか、機能を提供してるっていうか、意味があるっていうか。
ほわほわほわ。
なので、さっき言ったね、箸っていうのは、
はい。
2本の棒なんですね、物理的には。
はい。
なんだけど、手にある形で持って、目的を持って使うと、物を掴んだりするものになるじゃないですか、意味として。
はい。
っていうような、考え方で、人間は、外の世界を、こう物理的なものとしてももちろん捉えている。平らだったり、硬かったり、柔らかかったり、
うん、
上の方にあったり、下の方にあったり、
うん、
っていうのがあるじゃないですか。
はい、
重かったり軽かったり、
うん。
なんだけど、実際には、意味性だけを捉えているっていう考え方ができて、
うん、
なんて言ったらいいんだろうな。っていうようなことが、まあ、アフォーダンスっていう、こう、考え方で、
うん、
あのですね、佐々木正人さんっていう人の本が結構多いんですけど、
はい。
アフォーダンスね。
はい。
これはね、多分、25年ぐらい前の本だと思うんだけど、っていうのがあって、さっき話をずっと戻すと、人の頭の中で行われている意識っていうのは、
はい。
なんで意識なんてものがあるんだろうと。要は、さっき言った、虫のね、モンシロチョウが成虫になって、うん、外の世界が見えるようになりましたと。
はい。
その時に、オスのモンシロチョウは、メスのモンシロチョウを、追いかけたくて仕方がなくなってるわけ。
お
で、それは意識的なのか意識的じゃないのかなんてわかんないね。
うん。
人間的に言うと、メスを追いかけたくなってるはずだって思うんだけど。
うん。
じゃあ、
うん。
人間は、こう、意識？
はい。
とか、心があって、
うん。
何の役に立ってるかっていう言い方をするとちょっと、植物的ではあるんですけど、
うん、
さっき言ったこう、体というか、心の奥底からやってくる欲求、
はい、
モンシロオスのモンシロチョウがメスモンシロチョウを、追いかけるしかないって思うことに対して、意味性を、つけながら、またはストーリーをつけながら。暮らしていくっていうことをやってるわけですよ。
うん。
で、それが、どんな役割を果たしてるのかって考えると、意識に対してちょっと違った見方ができるのかもしれないなって思っていて。
はい。
なんていうかな。こう、私は獣ではなくて人間なのだから。
うん。
善悪の判断ができるとか。
はい。
あとは、この前、こんな風だったから、今度はこんな失敗はしないとか。あとね、あ、そうだ。 オリエント急行殺人事件っていう。
アガサ・クリスティ？
あ、そうそうそう。の映画またやってるんですよ。新しいやつを作って。
へぇ。
そう。たまたま今日見たんですけど。
うん。
途中で、あ、そうだ、こんな結論だったわって思い出したのはいいんですが。
うん。
その中で、エルキュール、ん？
ポアロ？
ポアロが、
はい。
まあ、探偵ね。
はい。
が、世の中には善と悪があって、
はい。
我々は、獣ではないのだから人を殺すということは悪であるという話をするんですが、
うん。
要は獣と人間を分けているところに意識があるとか、善悪の判断ができるとかっていう言い方を皆さんするじゃないですか。
うん。
そんな考え方から言っても、意識が何の役に立ってるかっていうことで見ると、もしかしたら、意識っていうものの、意味、
はい、
っていうのが分かるかもしれないっていう話と、意識っていうのが、まあ、それが必要な理由と結びついてるんじゃないかって話と、どこにあるのかっていう話は、今度は生物学的な話で、多分、脳の中の、脳細胞のつながりで、意識っていうのはできているのは、多分間違いがないわけですよ。
うん、はい。
で、何をどうすれば意識になるかっていうのはまだよくわかってない。
うん。
でも、もう一個、最近、アイボっていう犬型ロボットが
発売になったり、はい、復活しました
。はい。あと、なんていうかな。自動応答で、
うん。
こう、キャラクターっぽく見せる、何スマートデバイスとか、エージェントって言われている、ねえねえ、なんとかやってよって言うと、はいはい、何々ですよって言ってくれるやつが実用化されてるじゃないですか。
シリみたいなやつですか？
シリとかアレクサとか、はい、グーグルくんとか、ねえ、グーグルって言うと、
うん、
なんていうの、直接的なこと？つまり、今日の天気を教えてって言うと天気予報を教えてくれるんだけど、
はい。
今日って傘いるのかなって聞くと天気予報を教えてくれたりするわけよ。
うん。
っていう感じで、つまり、ただ単に単純に反応するだけじゃなくて、思考回路があるような反応をするっていうのとかができていて、
うん、はい。
それの意識っていうのはどこにあるか、
はい。
っていうのは、そんな意識はなくて、いくつかはルールで決まっていて、
はい。
なんていうキーワードが出たら何とかの話をしましょうとか、すごいたくさんの大きい辞書があって、それで引くとか。
うん。
っていうものだったり。あと、ペッパーと喋ったことある？
喋ったことはないです。
ソフトバンクの店頭によくいたペッパーく
ん。うん。あ、え？もう過去形なんですか？
最近うなだれてる個体が多いらしいんだけど。
何ですと？
あ、なんかね。
はい。
いろいろおしゃべりしてくれたんだけど。
うん。
おしゃべりしてる風に、
うん。
するのに、
うん。
結構強引に話を持ってくのよ。ねえねえ、そういえばさ、なんとかって好きとかって言ってくるんだね。
うん。
で、意識があるようにも思えるけど、
うん。
なんとなくこう、場当たり的に、いろんなことを、こう、喋ってるだけのようにも感じられて、
はぁ。
っていうのは、会話は長く続かないの。
ああ、なるほど。
なんかね、うまくいかないと、すぐに、うん、新しい話題を振ってくるっていう感じで。
ああ。向こうの、なんだろう、プログラムされた、中の会話しかできないってことですね。中の会話っていうか、プログラムされた、中の話題でしか、話は続かないわけですね。
で、
うん。
じゃあ、それは意識があるのかないのかっていう話とかもできるじゃないですか。
そうですね。
だって、 本当の人間だってそんな人もいるしさ。
確かにそう。
会話が続かなくて、つまんなくなると、突飛な話急に降ってくる人とかもいるじゃない。
います。
で、その人には意識はあるわけで。
そうね。ないとは言わない。
っていうような感じで、意識ってね。
はい。
こう、いろんな捉え方があって、
うん。
生物学的にどこにあるのかっていうのを解明するには、脳の動きだとか、はい、さっきのね、紹介された本だと、頭の中のいくつかの部分を機械に置き換えてみたら、
うん。
その人が持っている主観、フィーリング、
はい。
はどう変わるのかっていう実験をしていけば、意識がどこにあるかわかるかもしれないっていうようなアプローチをしてると思うんですよ。
はぁ。
あと、心はどこにあるのかっていう本も私は読んだことがあるはずで、ダニエル・デネットだと思ったんだけど、という感じで、どこにあるのかとか、どう動いてるのかっていう、仕組みを知る話と、もう一個、どう役に立ってるのかとか、意識があるってどんな意味があるのかっていう考え方の両方でアプローチをしていくと、
はい。
いろんな考え方がこう広がるんじゃないかななんて思うんですよね。
うん。
そう。なので、今日、こう、結論がなんか出るわけでもない話を、こう、ぐるぐるしてるんですけれども、
うん。
皆さんも、自分の意識が、どこに宿っているのか。
はい。
あと、意識があると、どんな、ご利益があるのか。または、意識があると、どんな、意味があるのか。あと、意識があると、意識がある動物、意識が、そんなにないだろうっていう動物、意識が多分ないんじゃないのっていう動物で、
うん、
社会的な構造が何か違うのかとか、っていうような考え方で、うん、いろんなことを考えると、うん、より一層こう、深く理解ができたり、納得できたり、はい、また謎が広がったり、逆にね、
うん、
納得できないことばかりになったりとか。っていうのができるんじゃないかななんて思いました。
なんか意識って考えれば考えるほどよくわかんなくなってくる感じはありますよね。
でもう一個は、
うん、
だったら別に悩まなくてもいいんじゃないかっていう考え方もあって。
ほう？
いや考えても考えてもわかんないんだから。いいじゃないかっていう。
でも、悩んでるときに、
うん、
頭を抱えて悩むのか、
うん、
胸を抱えて悩むのか。
あ、
まあ、形容的には頭を抱えて悩むって言うけど、ね、でも、確かに脳に意識があると考えれば、まあ、それはありかもしれないけど、
傷ついた時って、うん、気持ちが傷ついた時って胸を痛めるっていうね。
ああ、胸痛めてますね。
心配事があってもそんな感じだよね。
そうですね。心を痛めるはあれか。
でもなんか、胸を痛めるというか、
うん、
心配事が多い時も言うよね。
言いますね。うん。
そうそう。だから、胸説もあるんじゃない？
胸、そうか。
そうそう。気持ちってどこにあるのっていうの、なかなかね。
わかんない。そう。まあ、脳にあるのは確実じゃないですか。ただ、脳だけではない。
あ、そう。脳の中に主要な機能が入ってるのは確実なわけですよ、
うん。うん。ですよね。だけど、じゃあ脳って言い方をすると、神経のネットワークで、その中の電気信号が意識なのって言われちゃうと、
まあ、物理的にはそうなんだと思うんですけどね。科学的な状態と物理的な状態と、
この。感情的な状態。
それは、解析的ではないんで、電気的な電圧の状態とか。
はい。
っていうのが、意識の根源ではあるはずなんですけど。
うん。
それを何、どこに宿ってるかっていう話をしたときに、何をもって宿ってるかっていう話を、うまく考えないと、話が通じなくなっちゃうんだよね。
うん。
そうそうそう。あとは、なんで人間はどこに意識があるかって知りたくなるんだろうねっていう、一個、メタな質問もあって。
はぁ、あ。やっぱどこを抱えて悩んでいいかが分かんなくなるからですよね、きっと。
うん。ね。意識と無意識の話はなかなかね、深いなって思っていて。うん。いろんな本読んだりね。
はい。
今は、ウェブサイトとかでもいろんな情報があるので。
うん。
ぜひ、こう、自分を顧みるのも含めて。いやいや、そうですよ。意識はどこにあるのか。自分のことってなかなかわかんないなっていうのも面白い経験だと思うんで。
例えば、今、例えば話を聞きました。声が、耳に入ってきて、頭の中に入ってきて、どうたらこうたらっていう現在っていうのは、まあ、電気信号を頭の中で理解してるっていうので、まあ理解、説明はつくのかなと思うんですけど、
はい。
じゃあ、記憶って何だろうと思うんですよ。過去にあったことを覚えてるじゃないですか。う
ん、覚えてます。
でも、それって、今あることは今の外からの刺激が、まあ頭の中に電気的につながってっていうのはわかるんだけど、過去に起きたことは、じゃあずっと電気が流れ続けてるのかな、とか頭の中で。
まあ、一般的に言われるのは、神経の接続のされ方が、うん、通りに、電気が通りやすくなるところ、通りにくくなるところが変化して、
うん、
っていうのが、まあ、長期記憶として、定着する。
ねえ、なんか、そこら辺がね、よくわかんないって言い方変だけど、電気信号との違いというかなんか、
そうそうそう。
なんだろう。
コンピューターの中のメモリーみたいに、どこどこに何とかっていう、うん、数字が書き込まれて、それを覚えてるっていうのではなくて、
うん、
例えば、香里さんっていう名前だとか、
はい、
声とかっていうのを、うん、刺激を受けると、脳の中のどっかが、うん、反応しやすくなる、
うん、
っていうのの組み合わせを、ストーリーとして解釈するっていう回路を通すと、あ、こんなことがあったなっていうのを思い出すっていう風に繋がってるっていうのが分かりやすいんじゃないかと思うんだけど。
ほう。
とかね。
回路。
インフルエンザの予防接種すると、
はい、痛かったです。
インフルエンザにかかりにくくなるのは誰が覚えてるんだろうとかっていうのも調べてみると面白いですよ。
誰か覚えてる？ん？
あ、要するにワクチンを打つってことは、
はい。
新しいウイルスが来た時にそれをやっつけるっていうことになってるわけだよね。
うん、うん。
で、誰かが覚えてるってことでしょ？
うん。
これは、やっつけなきゃいけないものだって。
はい、はい。
そうだよね。
おう。そっか、そっか、それは意識の記憶とはちょっと違うかもしれないけど、でも免疫的な記憶ですね。
そうそうそうそう。
うん、
で、あまり良くない覚え方をすると、
うん、
杉の花粉が鼻の中に入ってきたら、っていうのも、
今年はなんか、花粉症ひどいらしいんですよね、そうそうそう、予報では。いつから薬飲み始めようかな。
で、それは脳の、神経のつながり方ではないところで覚えてるんだよね。
はい。
っていうようなもので、いろんなもので状態が変わって、新しく来るものとの反応が変わるっていうのが、覚えてるっていうことなのかもしれない。
そう。
つまり、何かのことを知らなかった時に入ってきた反応と、
うん、
あることを知ってから入ってきた反応が違うっていうのが、ほうほうほう、
うん、
それを覚えてるっていう言い方をしているだけで、それを、なんていうかな、人間が、昔話を聞くと、ストーリーを覚えてるっていう言い方をするのは、
うん、
思い出せるからだと思うんだけど、
うん、
きっかけなければ大体思い出せないんですよ。
はい。
いきなり桃太郎の話は出てこなくて、桃太郎って知ってるって言われると思い出すけど、
うん、
つまり、 何が言いたいかというと、記憶っていうのは反応の仕方が変わるっていうことであって、反応の仕方が変わるように頭の中だったり体の中の状態がちょっとずつプログラムし直されてるっていう感じなんだろうなって思っています。
ほ
ー。なかなかね、学説がどうとか、今はこう考えられてるとか、医学的にこうとかっていう話よりも、ちょっと感覚的な話が今日多かったんですけど、
うんうん、
皆さんの考えるきっかけになってくれればいいかななんて思います。
はい。
はい。ということで、今日は意識の話をちょっとしてみました。
はい。
で、またね、AI みたいな話と話が結びついてくるかもしれないんですけど、
うん。
AI に意識があるのかないのか、
うん、
出てくるのか、必要なのか、意味があるのかみたいな話も、またどっかでできるかななんて思います。
はい
はい。ということで今日はこのくらいにしようかな。はい、そんな理科の時間では皆様からのメールをお待ちしています。質問やコメント、ご意見、励ましの言葉、また、日常のちょっとしたことの日記みたいなものでも構いません。メールをお送りください。メールで送っていただく場合には、rika@0438.jp、rika@0438.jp のアドレスまでお願いします。また、私たち、そんないプロジェクトというグループで、複数のポッドキャストを配信していまして、それを配信しているサイト、そんない .com、sonnai.com というサイトの中から、そんな理科の時間にメッセージを送っていただくこともできます。また、そちらのサイトでは、そんないプロジェクトで配信している各番組の、過去の回まで、聞くことができますので、遊びに来てみてください。また、ポッドキャストではなくて文字のブログも配信していますので、そちらも面白いので読んでみてください。また番組は YouTube で、配信もしていますし、Twitter での情報配信もしていますので、そちらもそんないプロジェクト、またはそんない P で検索してみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、だんだんね、雪の日だとかすごく寒い日が続きつつも、たまーに暖かい日が出てきたり、あとは、日が長くなってきたのがね、実感できる。
実感してます？私まだ実感してないな。
夕方日がなくなったの実感してますよ。
まだなんか寒いからずっとしても下向いて歩いちゃう。ここのところ。
あとですね、はい、皆様からの月食見たよという報告も待ってます。
そうだ、そうだ。収録の時はまだ月食前なので、
はい、
天気がいいことを祈ってますが、収録、放送の時には終わってるはずです。
はい。ということで、そんな理科の時間第248回この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは、吉安と、
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。